休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に4番高橋側園議員。4番高橋議員。
通告書に、記してございますが、究極の町6次産業化策ということでお尋ねをいたします。というか、お尋ねというよりも町長の前向きな答弁を、期待するんですけれども、ですね、もう時間的に就職後は抜きましてね、簡潔に率直にお尋ねしたいと思うんですよ。今日の同僚議員からのいろいろな質問もございますけれどね、出雲崎のいわゆる一次産品、これは非常にクオリティが高いと思ってるんですが、でそれをですね、いかに、いわゆる消費者というかお客様に、つまり、いかに販売するかということなんですけど、その販売の仕方等を含めましてね、私の試案を提示した次第であります。で今地域おこしあるいはまちづくり、いろいろな表現があって、でそれにはいろいろな形があります。これは副町長をはじめですね、町長にも事前にですねかなり突っ込んだお話をさせていただいておりますが、もう簡潔に言いまして、今お手元にイメージ図をですね、お届けしてありますけれども、要は私はですね、町が関与した中での新しいその会社なのか組合なのか、どういう形が一番いいのか、ちょっと今これは意見が分かれるところなんですが、とにかく町がですね主体的に入った中で、いわゆる一次産品を買い上げて、そして加工するなり販売すると。で 今までは出雲崎の町ではいわゆる産業観光課とかですね、あるいは総務課とか、いわゆるもう縦なんですよ。私が言うのは各課横断の、もういわゆる出雲崎町全部がですね、いわゆる総合商社ですよ、簡単に言うと。そういうふうな形で、いわゆる出雲崎の船が出ていなくてもですね、出雲崎港直送とかといって、今でも県央とかどっかではそのいわゆる出雲崎の魚は商品価値が通用しているわけですね。ですからそれは今の同僚議員からのコシヒカリの話もそうです。非常に食味がいい、質がいいということであるならば、それをですね町がね全面的にバックアップすると。で今までのバックアップは助成金とか補助金とかという形しかなかったんですけど、私が言いたいのはそれよりもですね、町がね、例えば魚で、例えますと、町がね全面的に絶対に雑魚から何から買い支えるというふうな形で、生産者への、一つの安堵感を、つまり最低保障するってことです。そうしながらいかに高く販売するか、でここに加工というものが入らざるを得ない。そしてそれをやるんですが、その場所は今町の中の空き家空き地等々を活用してですね、で具体的に申しますと、現在、空き家等々で、貸し出しというふうな形の、なんですか、ホームページで出ているところもあるように聞いておりますけれども、そこがいわゆる町の一番いい立地な条件であるならば、状況であるならば、そこをですねステーションにしてですね、そこでそういう販売等々をやると、明かりは消さないと。でそれも町の信用があるから、いろんな意味で買い上げも販売もこれは通用するのではないか、で民間を圧迫するのではないかという懸念がありますが、これは知恵の出しどころで時間差を作ると。でこれは時間差というのは具体的に言うとですね、買い上げたものを下処理をした中で
貯蔵する、いわゆるストックする場所をですね、町がね、いわゆるそこを借りて、そこをそういうストックの場所にするというふうなことでいくならば、この方程式はね、はっきり言うと今までの町の、あるいは全国のどこの市町村もそうですが、なかなかこのハードルは高いというか、もう不可能に近い状態だと思ってます。しかしここで知恵を出し合ってですね、なんとかその信用と信用のものを持ち寄ってやっていけるのではないかというふうに私は思うんです。で、後ろばっか見ないでこっちも見てね、でですね、要はね、全部町がやれと言ってるんじゃないですよ。もう一つ申し上げておきますが、私はこれは具体的にはその正規雇用の社員を増やすとか、そんなことを言ってるんじゃないです。出資を募る中でいろいろ私ね、これはね、私の知ってるいろいろな人に聞きました。やっぱね、かなりの人たちがなるほどということで理解はしてくれてるんです。ただやはりこれは担当の、ね、皆さん方にもちょっとお尋ねしてますが、当然町のハードルは高いんです。高いんです。だけどそれをいかに高いのとその民の方の力とをですね、融合させるか、これをね、知恵を出すところじゃないかなと。だからこれも魚のことを例えにして言いますとね、小売りの皆さん盛られますから魚はね、ですからそれであれば、買い上げたものを、ね、例えば、船が出ない土曜日なら土曜日に売るとかね、もうそれからその店をやるなら、販売のサービス店をやるならば、それはもう連日毎日はやるんじゃなくて、例えば土日だけとかですね、町が大きなイベントがあるときにはそこだけはやるとかですね、もう別にね、四六時中いつもやれとかなんとかではないんです。だけどこういうふうな形でいくならば、民間から例えば駅前にアンテナショップ作れないかとか、借りられないかとかいうような時も、町がそこを借り上げといてですね、そしてそこを使わせるとかですね、要は総合的に言うとですよ、片っぽの黒字のところと赤字のところがあって、全部ね、黒字にするっていう必要は私はないと思う。黒の脳を赤で埋めるんですよ。そういうふうな形で全体がですね、全体が薄く広くですね、カバーできるような形というものが考えられないか。これは普通で言ったらね、無理だ無理だってもうね、担当は言うてる、こんなの分かってるんです。だけどそれを曲げてですね、うまく解釈して出雲崎版の総合商社ができないか、当然出資を募りますよ。そしてみんなの力を借りるんです。だからこれは町総力、町民総力を挙げてなんとかできないかというアイデアなんですが、一つの提案なんですが、町長のお考えはいかがですか。全部聞こえるんですけど。
町長、
まあ、先ほど来かのご質問でですね、本当に大きな課題であり、町としても、まあ、真剣に取り組んでいなければならんということで、まあ、田橋議員の今提案でございますが、まあ、やっぱり町がですね、主体性を取るということはまずこれは厳しい。しかし町はですね、本当にやりたいとやり遂げたいという人は本当に中心になってですね、本気で取り組むということになれば、もうあらゆる形 です、ね、応援をする。場合によってはです、ね、そういう人たちが株式的な、あるいは商社的なです、ね、組織を立ち上げた場合には町としても出資することは可能かなと思っているんですが、町が商社を立ち上げてやるということは今のです、ね、現状自治体としては非常に厳しい。まあ、やっぱりですね、今申し上げたようにやりたいやり遂げたいという人がですね、中心になって本気になって取り組みがですね、町も全面的に応援しよう、いきたい。町が主体性を取って商社になって、社長がですね、町の 削減というのはちょっと私はちょっとこれ無理だなと思うんですが、なんとかですね、そういう外の意欲的に取り組んでよしやってみたい、まあ、という人がですね、立ち上げてこればですね、町としても、まあ、可能な限りのですね、どういう体制が取れるかどうか分かりませんが、まあ、協力していきたいなと思ってですが、町がですね、少数的なそういう少数の立ち上げというのはちょっと今の段階ではまあちょっと無理かなと思ってるんですよ。だからまあ側面的なね、今申し上げますような誰か会社を立ち上げる、それに対する、まあ、攻撃的なそういうものを含めて一次産業なりそういう産物を生かす、あるいは町民の皆さんからですね、それに対するやっぱり、まあ、対外的に外からも上でいただくというような事業を立ち上げていただければですね、まあ、可能な限りですね、町として応援したい、町がその商社の主体性を取って社長を出すっていうのはちょっと今のところ関係ないなと思っています。
4番高橋議員。
はい、意欲があるというかその前向きな姿勢というのは分かります。それでですね、私一つ思うのはこれは別に私が言い始めたからどうだとかってそんなことじゃなくてね、ここはねやっぱりもう一番頭のいい皆さん方、まあ、いわゆる各課の課長係長ね、皆さんみんないるし、我々も同僚議員みんなおられますんでね、やはりねここはなんとかねこの方程式を成り立たせるように、僕はだったら簡単でしょうよはっきり言って無理だ無理だって言えばいいんですから。だけどこれはねそうでないと、私が言いたいのは先ほどの日本遺産のああいうそのせっかくのいいものもですね、どこにあるかどこでそういう関連商品があるかだって分かんないとかね、いわゆるそういうものもこの形をがもし成り立つんであるならば、その民間圧迫しちゃいけないんですけども、いいアピールのそのメカニズムがそこでできるんじゃないかと私は思うんです。それともう一つはせっかくのそのしつこく言ってますが一次産品ね、この米魚こういうものをですねいかに付加価値をつけて市場に出していけるか、これはそのおっしゃるように町がの今の執行部の中で代表だのなんだのってそんなことは言ってないんです。私はその辺は逆にね今の町民の中にはね優秀な町民の方いっぱいいるんですよ。これをね私はただシニアだなんとかだで眠らしておくにはもったいない、やはりそこはうまく活用、皆さん一つの生きがいなりねやりがいがありませんかと、どうですかって言って投げかけた方が私はいいと思うんです。もうねみんなねバンカーつまり銀行マンもいればね、まあ、いろいろな人もさっきも傍聴でおれ、まあ、今もおられるんですが、いろいろな人がいるその力をねやっぱり吸い上げながらね、ここはそういう形の一つの、企業体というか組織体をなんとか構築することでね、せっかくのいいものをそこでうまく販売活用させていくと、そうするとそれは出雲駅のアピールに絶対になりますよ。これについて重ねてもう一回聞きますけど、そのダメだというのは簡単なんですよ。ダメだと言っちゃダメなんですよ。そこを知恵を出すのが町長なんですよ。
町長、
まあ議員さんおっしゃるようにね、町にもそういう潜在的なねいわゆるその考えを持った方がおられると思うんですよね。だから行政はそれをいかに発掘をしてですね意欲的に取り組んでいただく方に対しての行政の可能な限りの応用するってことはやらなきゃダメですが、自ら商社を立ち上げて物を買い上げて売ってですねっていうのは、これは今の私たちの町の今体制ではこれはノウハウはねおっしゃるようにで各家も総合的に今もう大問題ですから、今町はねこういう空き店舗なりそういうのが出てくるの大変なんですよ。これ海岸だけじゃない、村部だってそうですよ。そういうものすべてが行政がね関与して再生を取るというのはこれは到底無理だ。だからやっぱり私はそういう中にかつて高橋さんがお話ししたような月岡のねちょうど新聞ってやつがあれですよね、ああいう組織が動き始めたらこれは大変 素晴らしいと思うんですよ。現に効果を上げてるんですよね。私はそういうものを期待してるんですよね。組織的に立ち上げて、そういう中における行政が全面的にもうできる限りの可能な、例えば出資、これもまあ実業家でいうと可能性もあるわけですから、場合によっては対応するというようなことで、その主体性を町が取って全て省庁を立ち上げて皆さんを募ってというのはちょっと私の今の町の行政では無理だ、まあ、そういう形を期待をするためには逆に行政はダメなんですよ。行政というのはやっぱり本当にノウハウを持った人たちはここにも商売されている方がおります。そういう方がものすごい努力してやることによってですね、経営も順調にまあやってられるというような形ですので、まあ、そういう人材を発掘しながらそれに対する全面協力するというのを主体的に取りながら、まあ、これは町もですね、上げてやりたいと思うんですよ。だから高橋議員さんもそういうノウハウを持っておられるわけですから、あんた自体もまたそういう人を発掘して町に働きかけて町も協力せよというような体制を作ってもらいたい。そして私たちに一回も応援する、ただ町が体制を取ってそういう価値を立ち上げてというのは今の段階では到底ちょっと不可能だなと思っておるわけですので、もう一つ重ねて申し上げますが、今ここに、町が関与ということが分かります。関与ですが主体性を取って会社を立ち上げて、そしてというのはちょっとこれを私は今の段階では無理、あくまでもそのノウハウを持って意欲的に取り組む人たちがあってこそですね、町は全面的に協力できる。行政っていうのはやっぱり管理官っていうのはダメなんですよ。率直に言いますと、やっぱり本当にやる気っていうのはね、全部成功してるのはそうだ、全部成功してるのはもうゼロから出発した人たちがみんな成功してるんですよ。そういう人材を発掘しながらそれに対する行政は全面的に応援するっていうのがこれは筋だと思う。そういう形で進めていきたいと思います。ぜひ一つまた高橋の方でもご努力いただきたい。
4番高橋議員、
ボールを投げたつもりが何か返ってきてるね。どうも変だなというふうに思いますが、たださっき今ちょっと答弁で触れられましたけども、月岡のその、これは5日のね、日報の地方版ですが、空き店舗を再生町に書きというふうになってますけども、これはやはりその地域全体のことではありますけれども、だけどそれにはやっぱりベースになるものがあったわけですよね。だけど出雲だけはだからまだそのベースがないわけですよ。ベースがないわけですよ。で私はが重ねて申し上げますが、今はどうもね、鶏が先か卵が先かみたいなことになりかねない。だけどここはね、知恵の出しどころなんで、町長これいかがですかね、町執行部でこれについていろいろ今後ですね、いろいろな質問なり打診なり、ご指導なりいただきたいといった時にはノーと言いませんよね。ね、はっきり明言していただいて、明言していただいたら私は、質問やめます。
町長。
いや、この段階で明言はできません、はっきり申し上げています。まあ、仮にですね、いいですか、どこを拠点にするのか分かりませんが、仮にですね、海岸の一拠点を町が少々立ち上げたとなればですね、方々においてですね、私のところもやりなさいと、私の地域にも町をやりなさいということができたら、とてもじゃないか対応ができない。やっぱりですね、その地域地域の中において意欲のある人を発掘した、そこにおける行政として応援する、それ以外はね、町が再生として少々立ち上げてこれからやるということは、私は今のところですね、まあ、これはまたこれは私は今まさか相談した私の考えですから、私は今ここでは明言はできないです。私は今その意思はないとはっきり申し上げながら、率直に申し上げならば、そういう人材を発掘してですね、そして株式なりを立ち上げてもらったときには町として可能な限りの絶対的に応援する、ね、もうそういう例を作ることによってまた次に発揮をするんですよ、ね、やっぱそういう一つの事例を作るっていう、その拠点を作るっていうのが大事なんだ。だからその拠点作りに対しては町は全力を挙げます。でも町が体制を取って少々を与えて推理をしてやるって、これは私は今のところ全く考えがございませんので、ご理解いただきたい。
4番高橋議員、
はい、堂々巡りしてもしょうがないんで、ただですね、今どうもね、町長はやる気あるっていう言い方しながら、どうもそうじゃないっていう半分腰が引けてですね、全くね、どっちなんだということなんですよ。簡単に、まあ、突き詰めていっちゃうと
で私はもうそこまで、まあ、あえてもうこれ以上時間は取りません。もうこれでやめますが、ただ、意のあるところはですね、私が申し上げたい提案はですね、もうこの6次産業化にできる、ね、条件はもうほぼ揃ってんですよ。ほぼ揃ってんです。あとはね、行政サイドが分かったと、じゃあこういう形ならこの方程式成り立つなということがあるならば、その辺はご指導もいただきたい。で私の方もいろいろ申し上げてね、いい加減に申し上げているつもりはありません。ですから一つの、まあ、例えばこういう形はどうですかというふうな形をお互いね、なんかこううまくこう調整し合いながらね、で要はせっかくのいいものがあるんですよ。これをね、別にその我が方もとかそんなセクト主義言ってんじゃないんです。そうだから全庁を網羅するもので、どっかそれは拠点がなくちゃいけませんけどね、それがやっぱり一番資本効率のいいところでやるべきである。と同時に私がね、ま、あえてもう一回ちょっと言葉が足らなかったかもわからんから燃えてもう一回申し上げますとね、初期投資をできるだけ抑えるにはね、ある意味では町の信用というのがいるんですよ。だからそこら辺もね、加味していただきたいというところで、もう堂々巡りになってはいけませんから、質問はこれで終わりますけれども、どうかその辺の意のあるところをもう一回組んでいただきたいということで、もう答弁いいです。もうさっき分かりましたから、します。そうです。じゃあいい形で言ってください。
町長。
いや私は高橋さんの意欲目的はしっかりと分かりますからね。これ私は単にね、行政としてノーという言葉ではございません。私はですね、その今高橋さんの意図とされるものが何とか形になるよう私でも努力します、ね、ただ聞きっぱなしじゃないですよ。私も挑戦をします。これは組織の形としては間違っていませんが、そういう今高橋さんのおっしゃる気持ちは十分わかるんですよ。そういう形ができれば私は全力を挙げます。皆さんも頑張っていって、私はやりますよ、ね、組織としては私は行政はダメだ。ただし高橋さんのおっしゃる有効的なそういう拠点をですね、整備していかないと大変になる。もう可能な限り私はやります。私は今現に心に秘めた皆さんに相談することがあるんです。可能かどうか分かりませんよ、ね、もうそれ私は私の全面的に出てやります。ただか僕実践するのはしないか分かれば、まあ、だから高橋さんも頑張っていただきたいです。答弁します。終わります。
よろしいですか。